猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第246回始まります。今週もですね、猫好きさんとはスケジュールが合わなくてスカイプ収録できませんでした。私の一人収録になりますが、ご了承ください。暑いですね。今日は23日の木曜日なんですが、いやー、横浜北部めちゃくちゃ暑くなりましたよ。また夏が戻ってきたような感じで、朝晩は涼しいんですけれども、とにかく昼間はもうぼーっとするぐらい暑いですね。そのまま秋になってくれないかなといつも思いますけどね。すんなり秋になってくれよと、暑くなったり寒くなったりということで、なかなか思う通りにいかないのですが、というわけで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言うときましょうかね。京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は梅干しの話と、
はい、
ことで、猫好きさん毎年恒例梅干しをつけておられるわけですが、
はい、
はい、今年もつけられましたか、梅干し。
つけました。
つけました、はい。
いやー、そう、なんか、
うん、
ねえ、いつかいつかと言っている、うん、その YouTube の題材として、うん、あの動画を撮りたいなって思って、うん、今年も、うん、去年と同じく40キロという大量な量を買い
40キロ。
はい、
はい、
だけど、はい、まあちょっと兄の引っ越しだったりするので、うんうんうん、バタバタしてる時期がもうちょうど重なって、
うん、ああそうかそうか、はいはい、そうです、ね、
はい、もう動画なんで撮ってられるかと、
うんうんうん、
さっさとつけちまおうってことで
もうそういうとこじゃないと。
いや、もうはい、うん、いつもなんかちょっと2、3日とか、まあ長いと粒によっては1週間ぐらい家に置いて熟、はい、完熟にさせてからつけたりとかしてるんですけど、はいはい、もう今年はもう、うん、これは完熟でしょうって勝手に決めて、完熟じゃないんですけど、
うんうん、
まだもうあと2、3日必要かなっていう状態だったけど、もう完熟って勝手に決めつけて、
はい、
全部つけてやりました。
お
ー、はい、
結局どれくらいかかったんですか、全部つけ切る。
そうですね、10キロつけるのに、うん、大体1時間から1時間半ぐらいなんで、
なるほど、
40、あ、でも2日間に分けてやって、
はい、
大体3時間ぐらいで終わりましたかね。確か、うん、
なるほど。
初めの10キロだけは数えたんですけどね、
うんうんうん
うん、もう途中からはなんかちょっと料理作りながらとかいう感じで、
はいはい
はい、バタバタあっちもこっちもやってたんで、はい、うん、でもまあ10キロだいたい1時間から1時間半ぐらいでつけれました。
つけること自体はそうですね、じゃあそんなに時間はかからなかったと。
そうですね、
はい、
いやでもなんかもう作業が細かくて、そのヘッ、うん、洗っ った後に、まあ、下手と、一個ずつ下手取って、で、その、私、すごい低塩分でやるんで、
はい、
あの、塩の塩分が少ないと腐りやすいから、なんか必要以上にその梅への塩の揉み込みをちゃんとしないと、塩の揉み込みが甘いと腐りやすいんですよね。
なるほど。はいはいはい。
なんで一個ずつ結構塩揉み込んでやるんで、大変だったな今年も。まあでも、あれなんですよ。いや今回はそうまだ迷ってて、その、はい、大体 2,3 週間から、まあ、1ヶ月以内ぐらいに、
はい、
しそ梅をつけるとしたら、はい、またしそをベッドで赤いしそを買ってきて、また洗って、アク抜きして、そのしそを入れるっていう作業をしなきゃいけないんですけど、去年とか今までは大体半分ずつ、半分しそで半分は塩、はい、っていうか、まあ、普通の何も入ってないパターンを作ってたんですけど、
はい、
今年はどうしようかなと思って、しそを入れるか入れないか、
はい、
まあ梅でもちょっとバージョン変えた方が楽しめるかなと思って2種類毎年作ってたんですけど、なんか今年やる気ないんですよね。
なんでやる気がないんですか。
なんでしょうね、その兄の引っ越しの疲れがまだ抜けなくて、
あなんか精神的にも余裕がなかったということなんですかね。まあ肉体的にもそうなんでしょうけど、
そうですね、だからまだ、しそ入れるならまだまだ今ちょうど時期なので、
はいはいはい、
まあ頑張ろうと思えば頑張れるんですけど、いやこれまたしそもめちゃくちゃ大変なんですよ。
あ、単に入れればいいってもんじゃないわけですよね、
そうポンポン入れればいいってわけじゃなくて、なんか普通の葉っぱを、葉っぱっていうか、まあ、シソ、シソを1枚ずつ手で取って、
はい、
あの茎取りして、で塩だけ入れて、
はい、
ただただそれをなんかこねるんですよね、で水分出して、でまた塩入れてまた揉んでっていうアク抜きなんですけど、なんていうのかな、その想像してもらえば分かると思うんですけど、普通の葉っぱに塩をかけるだけではなんか塩、アクが出ないんで、
はい、
揉まなきゃいけないんですけど、その作る梅の量が多すぎて、
はい、
あのしそ揉みだけで腱鞘炎を起こすんですよね。ぐらいしそをやらないといけないよ、何十キロもしそを買ってきて、でまたしそも、まあ、自然のものだから、
はい、
それだけ何十キロもいう感じで大量に買ってくると、
はい、
なんか中に虫が入ってたりとか、
ありがちですね、
小映えが入ってたりとか、はい、まあまあまあいろいろして、
はい、
なんか家に一匹でも虫が入ってくるのが嫌です
ね。まあそりゃそうですよね。
はい、まあ、だからってベランダでやるのもちょっとあれだし、とか思って。そう、だから、今年はなんかし、しそなくてもいいんじゃないかなって思って。
はいはいはい。じゃあ、ひたすら40キロノーマル梅干しになったけど。
なる予定です、
ね、う
ん、いやでもね、いや、わかんない。これからあと1ヶ月いないぐらいだったら、まだしそいっぱい売ってるんで。気が変わってやるかもしれない。ですかね。
なんか
普通の、
はい、
なんかもうちょっと早めに、はい、そのやって、だいたい土用の丑の日過ぎて、
はいはいはい、
一番初めの3日間、晴れが続く日に、梅干しを干し始めたりするんですけど、
はいはいはい、
まあでも、だから多分、ね、梅雨明けてからとかだかなんですけど、もうちょっと今年は遅いかなって感じですね。
なるほど。
7月の半ば
ぐらい、半ばぐらいから干し始め
て、半ば過ぎるかなって思ってますかね。はいはいはい、うん。それの仕事ですよね。
何日ぐらい干すんですか。
本当は3日間って言われてるんですけど、その時の梅干しの状態で2日間ぐらいだったり、まあ、4日間やったりとか、なんか適当な塩梅を見つけて適当にやってます、
天日干しなんで、天日干しなんですよね、なんか
天日干ししてます ね、 ね。でもなんか昔の人みたいに、なんていうのかな、竹で編み込んだザルっていうのかな、だと、その何十キロもやると干しきれないんですよね。2、3枚とかじゃ干せないから、はい、そのザルを何十個もずっと持ってなきゃいけないじゃないですか。で、1年に1回の梅干し干す3日間だけに、30枚とかいらないじゃないですか、絶対に。いや、
まあ、そりゃそうだよね。
そう、邪魔でしょうがないから、私は、魚を天日干ししたりする、なんか青いネットに入ってる、なんか三段傘ね、三段状の、網ネットで、普通に魚を日干しするように、魚は日干ししたことないんですけど、それは梅干し専用っていうことに決めて、なるほど、はい、梅干し一気に干してますね、
はい、いやー、なんかてっきり私は縁側に古新聞敷いてその上に干してるだけかなって単純に思ってたんですけど、
いやいやいやいや、まあ、
そんな単純なもんじゃないんですね。
そんな普通の小さいアパートに住んでるんで、縁側なんてもうないんですよ。普通の、なんかベランダに普通に干してますけど。
まあまあまあ、まあ、そうだよね。確かに。
はい、ね、本当はね、そういうの干せる縁側とかあればいいんですけどね。
うちの田舎は、実家は、とか、実家っていうか、まあ、母親の実家なんですけど、やっぱ農家っていうか、まあ、あれなんで、田んぼの中に建ってる一戸建てなんで、縁側になんか干してましたね。縁側とか庭とかになんか広げて、新聞紙広げて、単純に干してましたけど、広げて。
新聞紙に干してるんですか？
古新聞敷いて、なんか干してましたけどね。っていうような、かすかな記憶がありますけど、あんまりちょっとはっきり覚えてないけど、ちっちゃい頃。
いや、そうですよね。
なんか竹ざるみたいな、なんかそんな高級なもん使ってなかったような気がしますよ。
ああ、そうですか。まあでもかさばりますからね。
かさばるからね。
それこそなんか結構昔の人ってそういうなんか日にちとか結構ちゃんとしてるじゃないですか。その土曜の丑の日終わって、一番初めのピーカーの日、3日の日に必ずやるみたいな。でも今なんか、今の日本人は結構なんかその辺ルーズなんで、まあそれ過ぎても OK じゃないみたいな感じでやるんで、
まあなんかね、その昔とまたちょっと気候が少しずつ季節がずれてるじゃないですか。
そうですね、はい、
まあ、まあ確かに昔はそういうね、猫好きそうしてるような土用の丑の日の次の晴れた日みたいな感じだったんでしょうけど、今なんかね、それ厳密にそれに当てはまるかというと、なんかやっぱずれてるような気がしないではないけどね。
ね、なんかその昔の人もね、もしかしたら適当なところもあったのかもしれないですけどね。
まあ、それはそうだと思いますね。
なんかただその、まあ適当にやってるところもありましたよみたいな、その文章を見たことがないから、あ、昔の人はちゃんとやってたんだって勝手に認識してるだけで、まあね、昔なんてこんなにちゃんとね、天気予報が正確なものではなかったから、余計もっと適当だったんじゃないのなんて今、冷静に思えば思いますけどね。
まあそれで暦で、あれだ、あれなんでしょうね、経験則からだいたいこの時期にとかっていうのを、暦みたいなのあるじゃないですか、
ね、はい、
種植えるのはいつ頃とか、稲刈りはいつ頃みたいな、そういう経験則で大体の暦が成り立つんだとは思うんですけどね。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。9月16日ケンチさんから、コーラサワーってなんだ、ウォッカがベース、やっぱりコーラだ、コーラだわと ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、コーラサワー、ウォッカベースということなんですかね。キリン特製コーラサワーって、あ、こういうのが出てるんですね。はい。もう単なるコーラでしょ、これ。色からして、ツイッターの写真見たらね、もう単純にコーラの色に見えますね。はい。ありがとうございます。まあ、コーラだわ。そうですね。ケンチさんにとってはそうかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、そして9月19日、加藤さんから、ジントニックの柑橘を変えて飲み比べてみました。ライム、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ピンクグレープフルーツの5種類。写真ではレモンがないです。かっこということですが、あ、柑橘系の方を変えてみたということですね、ジントニックで。はい。レモンとライムは酸味がしっかりしてるので味が締まる感じ。残りの3つは甘みを広げるような感じがしました。レモンが一番好みでした。なるほど。やっぱりそれぞれ、まあなんか予想通りですね。でもレモンとライムは酸味がしっかりしてる。それ以外は、甘みを広げるということで、なんかグレープフルーツでもうちょっと酸味が強い気がしてたんですけど、やっぱりお酒で割るとそういう風になるんでしょうかね。ジンで割ると。はい。ありがとうございます。面白い試みをされましたね。はい。これはこれでまた、面白い飲み方ですよね。ジントニックの。はい。ありがとうございます。9月20日、加藤さんから、マルエフということで、ツイッターに写真をいただきましたが、アサヒ生ビール、通称マルエフって書いてありますが、新発売ですかね、これね。はい、こんなの出てたんですね。なんでマルエフなんだろう。フォーチュンフェニックスって書いてありますね。で、それでマルエフって言うんですか、なんか丸っこい、フォーチュンフェニックスのエンブレムが丸っこく、なんかクジャク、フェニックスというなんかクジャクに見えますけどね。なんかそれが、丸いエンブレムで、トレードマークで書いてあるから、それでマルエフって言うんですかね、通称。はい。いかがだったんでしょう、美味しかったんでしょうかね。生ビール。珍しいですね。スーパードライじゃないんですね。はい。ありがとうございます。はい。そして同じ日、マルエムさんから、今度はこちらはマルエムさんですね。マルエフではなくて。はい。ボンベと比べると癖が少なく、これがジンの王道、はてなということで、ツイッターに写真をいただきましたが、なんだろう。ビフィターですね。なるほど。もう、本当に正統派、ロンドンドライジンですね。はい。王道というか、まあ、好みもあるんでしょうけどね。ビフィーター。いや、いいんじゃない。トニックと、で、メジャーとちゃんと、で、測って飲んでおられますね。はい。ジントニックということですか？これで、終わり物がトニックなので。はい。いや、まさになんか王道の感じですね。はい。いや、ちょっと暑い時にはこういうの美味しいですよね。はい。ありがとうございます。そして9月23日、加藤さんから、アイラミスト8年を飲みました。ラフロイグがキーモルトとのことです。ラフロイグの主張もしっかりありますが、その他のモルト、グランリベットなどの柔らかい感じもあって、若いけど面白いウイスキーです。水割りハイボールもやってみましたが、これも美味しかったです。ということで、おぉ、アイラミスト。あ、これ知らないな、アイラミスト8年。ラフロイグがキーモルトということで、なんか、ブレンデッド、モルトウイスキーってことでしょうかね。いくつかブレンドしてあるということですかね。アイラミスト。あ、これは飲んだことないなぁ。はい。ありがとうございます。珍しい。なんかショットで飲んでありますね。さすが。いやー、いいですね。羨ましいなぁ。ありがとうございます。私、ラフロイグ大好きなんですよね。アイラモルトの中ではね。はい。まあ、これすごいね。スモーキーな、香り。まあ、セロガンの香り。しますけどね。イソジンかセイロガンかいうぐらい。ヨード臭というかヨードの味がするスモーキーなアイラモルトですけど。めちゃくちゃ好きですけどね。これもじゃあアイラミストっていうのもめちゃくちゃ美味しいっていうことなんですかね。ありがとうございます。グランリベットなんかとブレンデッドしてあるってことなんでしょうかね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今週の一杯コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものように、ツイッターのハッシュタグ、シャープ猫のしっ ポと、アトマークキャッツポッドキャストにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。9月20日、ヤホー、あとただのポッドキャストリスナーさんが今日聞いたポッドキャスト丸1ということで、いくつかのハッシュタグの中にね、このシップ入れていただいてます。ありがとうございます。そして、同じヒークラムさんが、ね、このシップの425回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして9月21日、アポロさんが、令和3年9月20日、ポッドキャストの拝聴報告です。丸1ということで、ね、このシップの425回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そしてヌヌさんが同じく、たくさんのハッシュタグの中に、ネポの下の、猫のシップの、423回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい。そして9月22日、ケンチさんから425回拝聴。プルプルを食べることはほとんどないのですが、このように話題を出されると食べたくなりますね、といただきました。はい。ありがとうございます。まあ、無理に食べる必要はないと思いますけれど、なんかね、なんかの拍子に食べられると美味しいかもしれないですね。ケンチさんだとところてんとかいかがですか？あとは、おつまみだとなんだろうな。なんかあまりプルプルになるようなおつまみってないですよね。杏仁豆腐とかね。はい。ありがとうございます。はい。そして9月23日、加藤さんから、ハリボーで思い出しましたが、ハリボーのグミを動くかどうかに漬け込むと、プルプルになって美味しいですよ。機会があればぜひと、いただきました。加藤さん、ありがとうございます。いやー、もうなんかね、これ、このツイート見て、早速ハリボー買ってきちゃいました。ウォッカはね、確か、あったような、スピリタスまだ残ってたかな。ウォッカなんか残ってたような気がしますけど、自宅に。スピリタスはもう飲んじゃった。まあそんな感じでね、ちょっと試してみたいと思って、ハリボーの、ピーチ味を、ちょっとノーマルハリボーではなくて、ピーチ味変わり種ということで、いつも行ってるスーパーで買ってきました。ああ、楽しみですね。プルプルになりますかね。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。はい。いつものように、駐車場、今日はスーパーの駐車場にきちんと止めて、マイカスタジオで収録をしているんですが、いや、今日暑いので、もうそろそろもう限界ですね。汗だくになって収録してます。はい。ということでエンディング、もう、早めにちょっと切り上げて、エアコンつけようかなと思ってます。はい。ということで、ここをちょっとね、2週ほど猫関さんとなかなかタイミング合わなくて、オープニングエンディングは私一人の収録になってますけれども、本編は一応以前に猫関さんとスカイプ収録した時の取りだめ分がまだまだありますので、本編だけは猫関さんとのスカイプ収録を、配信しようと思ってます。今回は、梅干しの話、ちょっとシーズンをね、逃してしまいましたが、取りだめ分で。梅干しの話の前半の話を確かしてるはずです。編集のうまくいけばね。はい。で、まあ来週は後半をということで、お楽しみにしていただければなと思います。じゃあいつものいきますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはアットマークキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはキャッツテールポッドキャストアットマーク gmail.com、 オフィシャルウェブサイトは http://キャッツテールポッドキャスト.caesar.net、キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは 猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。